今日は10月1日でございます。秋晴れのいい日でございます。まもなくしますと、城崎は秋祭りを迎えます。それでは前回に引き続きまして、私の父鳥谷新一郎が書きました私の城崎から新しいところを読ませていただきます。勝平老子、近藤雄三先生のご子息広志先生から清水寺に連れて行っていただき、松本大円氏にお寺をご案内していただいたことから、松本さんとのつながりができました。松本さんとはそれからのご縁で青嵐亭の方においでいただいています。平成9年6月の私の城崎という蔦屋所蔵品の展覧会を開いたとき作った図録には、ご挨拶文を青嵐亭には有根な書を揮毫していただいています。松本大円氏の次には南禅寺の勝平宗哲老子がお見えになり、青嵐亭に泊まられました。普通はお坊さんがお一人ですと、そのお姿からどこもお泊めすることをご遠慮することが多いのです。でもお泊めしたご縁で、私は南禅寺に出入りすることができるようになりました。勝平老子も遊びに来いとおっしゃってくださいましたので、ある日私はカニをぶら下げてとことこと南禅寺へ出かけていき、館長さん来ましたとカニを差し上げました。普通は僧堂には入れないのですが、老子の部屋にまで入っていきました。すると持参したカニが床の間にちゃんと据えられています。ご主人、南禅寺開闢以来初めて生臭ものが入ったんですよ、と老子がおっしゃいました。恐縮して私が、こりゃあえらいこっちゃ、持って帰りましょうかと申しましたら、いやいや、置いといて、と言われ、思わず二人で大笑いをしてしまいました。勝平老子は61歳で亡くなられる半年前ほど前に、私を訪ねてこられました。その時、私の方に、小諸の土屋正江先生からいただいた有島育馬さんの書がありまして、それを眺めながら夜遅くまで老子と語り合いました。その時老子のなさった説明が間違っていまして、その後そのことにお気づきになられ、私の言ったことは間違っていたとお詫びの手紙をいただきました。私はそのお手紙を額に入れて、有島育馬さんの書と一緒に部屋にかけております。勝平老子の死は自殺でした。昭和58年のことです。老子は親兄弟皆と縁を切って漱石に入られました。独身でしたので、私が差し上げたもの以外は何も持っておられませんでした。城崎の工芸品で桑の木でこさえた枕、麦わら細工の菓子器以外には手紙だけが残っていました。私にもお葬式のご案内があり、出席させていただきました。つそうの日、12月23日は雪が降っていました。講堂の真ん中から半分がお寺さん関係の方で、その片方が民間人の出席、その上席に松下幸之助さんのお姿もありました。雪の中、女性が立ったまま御詠歌を歌っていましたが、本当に地味な禅宗のお葬式でした。お身内の証拠もなく、本当に一人ぼっちでした。お寺で館長という最高の地位におられる方がなぜ自殺をされたのか、そのことについて質問をされても、私にはお答えすることができません。東京芝の金地院の松浦正道老子が当時の宗務総長でしたが、この方から老子が亡くなられる直前のことをお聞きしました。今日はここまでにしたいと思います。また次回その続きを読ませていただきます。